瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は安全安心情報です。今日は瀬戸市消防本部消防署の榊原博さんをお迎えして、熱中症の予防対策などについてお話を伺います。榊原さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今年も、熱中症が発生しやすい時期になりましたよね。30度以上の真夏日を観測した地点も多数出ているということなので、皆さん熱中症対策しっかりとしてもらいたいと思います。で、今日はその熱中症について、お話しください。改めて熱中症とはどういった病気なんですか？
熱中症とは、気温や湿度が高い環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、頭痛、吐き気、動悸、また体がだるくて思うように動けない、筋肉が痙攣するなど、さまざまな症状を起こす病気です。最悪の場合、死亡に至るケースもあります。
そうなんですよね。ちょっと甘く見てると危ないですよね。さあ、どのような時になりやすいですか？
暑さに体が慣れていない、体調が良くない、寝不足であるなどの個人のその日の体調と、高温多湿などの環境条件とが組み合わさることで、熱中症の発生確率が高まります。
はい、
前日に比べ急に気温が上がったとき、また日中の最高気温が30度以上の真夏日、夜中の気温が25度以上の熱帯夜は要注意です。また屋外で活動しているときだけでなく、就寝中などの室内で熱中症を発症し救急搬送をされ、不幸にも亡くなられたりする事例も報告されています。
もうやっぱ暑さが体に慣れていないときっていうのも本当に気をつけなくちゃいけなかったんですね。5月とかあのあたり急に暑くなったり、寒くなったりしてましたもんね、ああいう時も気をつけなくちゃいけなかったということです。さあ、救急車による熱中症の搬送状況を教えてください。
はい、総務省消防庁の統計によりますと、昨年の夏5月から9月に全国で5万5852名の方が熱中症で救急搬送され、そのうち105名の方が亡くなられています。はい、愛知県の熱中症による救急搬送人員は3702名で、全国で4番目に多くなっております。
はい、瀬戸市の状況はどうなんですか？
はい、瀬戸市では昨年の5月から9月の間に54名の方が熱中症で救急搬送され、そのうち11名の方が入院治療を受けましたが、幸いにして、死者は発生しておりません。
そうですか。
ただ駐車場で倒れていたところを市民の方が発見し119番通報をした。高齢者の一人暮らしのお宅に家族が立ち寄ったところ、ベッドの脇で動けなくなっていたといった発見や通報が遅れたら危険な状態になっていたかもしれない事案も報告されています。
よかったですね、早めに発見されて、やっぱ早く発見されるということが命の安全にもつながっていくんですね。さあ、熱中症にならないための予防策ってありますか？
はい、熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。
はい、
具体的には喉が渇かなくてもこまめに水分をすること、水分補給をすること、また塩分の補給も忘れないようにしましょう。
はい、
2つ目に、部屋の温度をこまめに確認し、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使いましょう。3つ目、外出の際は体を締め付けない通気性の良い涼しい服装を着用し、さらにつばの広い帽子の着用や日傘を差すなどの日よけ対策をしましょう。
はい、
最後に、体調の悪い時は決して無理はせず、 涼しい場所で十分に休憩を取るように心がけてください、
はい、そうお水、まあ、水分補給をねしなさいよっていうのはね言うんですが、やっぱり塩分の補給もしないといけないんですね。人間の体ってちょっと塩分が入ってるのかな、こう水でね水分でできているけれども、なので今塩飴とかなんかそんなのもたくさん出ていますよね、
はい、
だからそういうのを合わせて取るということがとても大切。そして体調の悪い時はねやっぱり暑いところには行かない方がいいですね。さあ熱中症になった場合の応急手当の方法を教えてください。
1つ目、涼しい場所で衣服を緩め安静にさせてください、
はい、
2つ目に意識がある場合は水分塩分を補給してください。適度な糖分とナトリウムを含むスポーツドリンクは水分補給脱水の回復に効果的です、
はい、
3つ目、氷やアイスパックがあれば首、脇の下、ももの付け根など太い血管の上を冷やします。
やっぱ首、脇の下、ももの付け根、まあ、こういったところには太い血管が走ってるんですね、
はい、
じゃあそこを冷やすとその中を走る血液が冷やされてガッと回るということですかね、はい、そうですか。さあ皆さん熱中症になった場合の応急手当もねしっかり頭に入れていただいたところで、いやもう熱中症になっちゃったんだわっていう時に救急車の要請の目安ってありますか。
はい、まず自分で水が、飲むことができない、
はい、
2つ目、まっすぐに歩けない、
うん、
3つ目、脱力感が強く動くことができない、
はい、
4つ目、全身の痙攣がある、最後に呼びかけに対して反応がおかしい、
うん、
などの症状があります、
はい、
いつもと様子が違うと感じた場合はためらわずに救急車を要請してください、
はい、
一刻も早く応急手当を行い集中治療室のある総合病院や救命救急センターで治療する必要があります。
そうですね、まあ、とにかく一刻も早くということですね。
はい、
はい、これから高校野球とか、はい、外でね子どもたちも試合をしたりすることも多いのでね、みんな気をつけたいと思います。じゃあ最後に一言お願いします。
はい、これから夏本番です。一人一人が周囲の人に気を配り熱中症の予防を呼びかけ合うことで熱中症の発生を防ぐことができます。特に熱中症にかかりやすい高齢者、子どもさんについては周囲が協力して注意深く見守るようお願いいたします。
そうですね、今日もね熱中症が起こりやすいというそういう天気になっていますのでね、皆さんこまめに水分補給をして、そして塩分もね忘れずに取りながら、もう絶対熱中症にならないように、そしてなるべくこう涼しいところに皆さんお出かけになって、そこで皆さんとお話をするとかね、そういったことが一つねいいんじゃないでしょうかね、予防の一つにね。皆さん本当に気をつけてくださいね。今日はですね瀬戸市消防本部消防署の榊原博さんをお迎えして熱中症の予防対策などについてお話を伺いました。皆さん本当に気をつけてくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオでした。